栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学附属病院救命救急センター長麻藤隆先生にお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。自治医科大学の救命センターの麻藤です。
さて、今週はドクターカーの運用についてのお話です。私も今日病院に入ってくるときにドクターカーを見ました。現在、運用などについてどんなふうにされているのか、またドクターカーと救急車とはどう違うのかについて少し教えていただけますか。
ありがとうございます。ドクターカーというのも最近関心が、ドクターヘリというのが非常に有名になっていて、ちょっと影に隠れがちだったんですけども、ドクターカーというのも最近徐々に注目されている分野の一つです。大きな違いは、当たり前ですけどドクターが乗っていると。ただここで気をつけなくてはいけないのは、実は日本中、多分世界もそうなんですけど、ドクターカーという言葉が非常にドクターが乗ってるのはみんなドクターカーになってしまうので、例えば救急車とほぼ同じようなものにドクターが同乗しているような運用のシステムから、ドクターと看護師とかが、救急車の形よりもどっちかっていうと、RV みたいなああいうものに乗って現場に急行する、そういうドクターカーもありますし、あとはさらに現場である種の進んだ治療をするためにいろんな医療機材を救急車以上に詰め込んで運用されているドクターカーもあります。なのでドクターカーという言葉だけでは千差万別というか、というのは一つせっかくですのでご理解いただけるとありがたいと思います。
そのドクターカーによってもそれぞれ特徴が違うという、
これも救命センターと同じように、地域に応じて、ニーズが異なりますので、そういうニーズに合わせてどういうドクターカーが適切かということを考えて、それぞれの施設で運用しているという、たまにはお医者さんがこうしたいんだっていうのもありますけど、自治体におきましてはやっぱり地域のニーズ、それから比較的すでに救急の体制が整っている、それから何といっても好まれは平地ですので、結局ドクターカーというのはドクターがいることで少しでも患者さんへのアクセスする時間を短くするという大きなメリットがある一方で、とっとと連れてきていただいた方が早いというシチュエーションもたくさんあります。それからドクターヘリを使っているので、もう今栃木が使えますので、そういう場合にはどうやって住み分けるか使い分けるかというのが一つの肝だと思います。
確かに地域という話がありましたけれども、今秋の季節、野生動物と人間が接触して大きな被害に遭うという、そういうこともあって、お医者さん、ドクターたちもそういった現場に行って治療をすぐにしなきゃいけないなんてことがあるんでしょうか。
そうですね、まさにそういうある種の状況の時に、ドクターカーというのは役に、私どもが自治体もやっているのも、ドクターとそういう看護師とか複数名 の、 若い先生を乗せて、現場に急行して、そこで救急車と落ち合うと、もしくは現場で落ち合うという形をしておりますので、野生動物というのも、クマが今注目されてますけど、クマ以外でもイノシシでも、シカとかでも、一見可愛く見えたり、野生で、話し合えば分かると言ってる方もいらっしゃいますけど、実際話し合うまでもなく、だいたい30キロとか40キロで突進してまいりますので、話し合う余地もなく、まずぶつかると。でぶつかった時に、牙とかがついていますと、大きく肉がそげちゃったりとか、お腹に大きな穴が開いたりとか、あとは顔の一部がこう飛んでしまうというようなことが起こりえますので、そういう時には一刻も早くアクセスすると、現場でアクセスするという意味だとドクターカーというのも一つの選択肢になると思います。
我々はそういったことをニュースで聞く機会もあるのですが、実際に今街の中にそういった野生動物が降りてきているという現状もあるので、もしかしたら自分もということがあるかもしれませんもんね。
そうですね、なおかつ まあ、私どもはちょっと例外で、なかなかお医者さんでも、まあ、野生動物と戦った方の、まあ、怪我というのは多分ほとんどの方は見たことない状況で、まあ、多分お医者さんでも困ってしまうことが多いと思いますので、まあ、こういう時には、まあ、救命センターとドクターヘリ、はい、ドクターカーの出番かなと思っております。
そうですよね、お医者さんもそんなこう野生動物と接触した事故でっていうご経験も、確かにそういう時にはやはり大学病院、大きな病院の救命救急センターのそういう方になりますよね。
まあ、そうですね、大学病院ってやっぱりそういう意味の症例、同じ救命センターでもまあ地元に密着で、まあ、基本的にはそこのニーズに応じて救命センターやってるのが当たり前なので、はい、まあ、そういう動物に詳しいとか、非常にまあ稀な、稀な動物に噛まれたとか、稀な感染症とかというのは、得意でないのも当たり前のことでありますので、はい、まあ、そういう時は、まあ、そういう自治体とか、はい、ちょっとまあそういう変わったものに得意な先生が多いところで見ていただくというのも一つのまあ使い分けというか、全体、栃木県全体としてのうまい、はい、住み分けじゃないかと思ってま す,
です、ね、先生方の出番ですよね。なるほど。
それこそ淡水の A に刺されたとかね、そんなのまであります、ね、
淡水の A？
アクアリウムとかで、こう A とか飼ってる方もいて、まあ、そういうのに刺された方とか、それからあとはムカデに噛まれて重大な感染症になったとか、まあ、本当に数は少ないんですけど、非常に珍しい疾患もありますから、そういうのはまあ大学病院とかで、見させていただくのが多分一番いいんじゃないかと思います。はい、
まさにもう先生方の出番が待っているということでドクターヘリやドクターカーで、ね、はい、お世話になることがあるかもしれませんね。
はい、要は使い分けだと思います。
はい、今週は自治医科大学附属病院救命救急センター長麻藤隆先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
ありがとうございます。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。